アガペーテレビをご覧の皆様、おはようございます。岡山ジョイフルプレイズチャーチの石原と申します。今日はアモス書から、共に御言葉を、分かち合い、そして神様の前に、私たちの信仰の姿勢を正していきたい、そのように願います。アモス書の、6章の1節から14節まで、ご一緒に拝読していきましょう。
アモス書6章1節から14節。ああ、シオンで安らかに住んでいる者、サマリアの山に信頼している者、イスラエルの家が行って仕える国々の最高の首長たち、あなた方は災いの日を押しのけていると思っているが、暴虐の時代を近づけている。彼らは鉢から酒を飲み、最上の香油を身に塗るが、ヨセフの破滅のことで悩まない。それゆえ今彼らは最初の囚われ人として引いていかれる。身を伸ばしている者どもの宴会は取り除かれる。神である主はご自分にかけて誓われる。万軍の神、主の見告げ。私はヤコブの誇りを忌み嫌い、その宮殿を憎む。私はこの町とその中のすべてのものを引き渡す。まことにイスラエルの家よ、今私は一つの民を起こしてあなた方を責める。万軍の神、主の見告げ。彼らはレボハマテからアラバの川筋まであなた方を虐げる。
アメン。ありがとうございます。この箇所は、背景として、このアモスが活動していた時代っていうのは、こうイスラエル王国が北のイスラエル王国と南のユダ王国に分断されている、そういう時代にこのアモスは活動していた預言者の一人です。そしてこのシオンで安らかに住んでいる者、一節のシオンで安らかに住んでいる者という表現をする、このシオンって言った時に、これはだいたい南のユダ王国のこうエルサレムを指してよく使われている言葉です。そしてこのサマリアの山に信頼している者、このサマリアというのは北のイスラエル王国の首都であった、そういう場所ですね。そしてそれぞれに安らかに住んでいたり信頼していたり、そしてイスラエルの家が行って仕える国々の最高の首長たち、この2つの王国がまだ治めているその地域の中にあって、神様がどういうふうなことをこの6章の中から語っておられるか、それは一番にはまずポイントとして罪の警告があります。そしてこの北と南、人間の都合で分断はされていますが、この神様が選ばれた民全体に対して語られているということがこう見て取れます。そしてそのことは、この当時分裂していたこのイスラエルの民だけに対してではなくて、私たち現代に生きている教会につながっている一人一人のクリスチャンに対しても言われることなんじゃないかな、そういうふうに思うわけです。この聖書箇所の中で神様は多くの彼らがしている不義に対して警告を発しておられるわけです。そしてそれを私たちがどういうふうに受け止めて信仰につないでいくのか、神様に立ち返っていくのかっていうのを、このアモス書のところから、またこの南北に分かれていたこの背景の中から読み取っていきたい、そういうふうに願います。イスラエルの民はもともと獅子、また預言者を中心にして神様に聞きながら従っていく民でした。この神様に聞きながら従うっていうのが、今回のこの聖書箇所の中の一番のポイントになります。神様に聞いて従うもの、私たちは神様に今聞いて従うものとして、クリスチャンの歩みを続けているでしょうか。そのことを私たち今日もう一度帰り見たいと思うんですね。この神様に聞いて従っていた民が、周りの国々に王がいる。王が自分たちで法律を作って、自分たちで裁いて治めている。自分たちもそういうふうな分かりやすいガイドラインがあるもの。もう明らかに人がすぐパッと言ってくれて答えが出るもの、結論がすぐ出るもの、そういうふうな分かりやすいもの、分かりやすい形式、そういうものを求めて、その結果神様が どちらかといったら喜んでというよりも、もう民の言うことを仕方なく聞いて、まずサウルが立ち、そしてダビデが立ち、そしてソロモンが立ち、そしてその後南北に分断される、そういう出来事が起こったわけです。そしてその中に神様に聞いて従っていくっていう歩みをしていたのではなくて、人に聞いて従っていく、そしてまた自分たちで新しい決まりを作って自分たちの道を歩んでいく、これが私たち今現代の教会に生きる私たちに当てはめていったらどうなるか。それは神様に聞いて捧げていく、神様に従っていく礼拝ではなく、儀式的、形式的、宗教的な礼拝にもし私たちが陥っているのであれば、私たちはもう一度神様に聞いて従っていく、そういう教会に立ち返っていく必要があるんじゃないかな、そういうふうに思うわけです。私たちが教会に行って、なんとなくこのプログラム、いつものプログラムをこなしたらなんとなくホッとする、こういうふうな感覚ではなくて、私たちが常に新鮮な気持ちで神様の前にへりくだって聞いていく、そして聞いて神様の語られることに従っていく。もちろん御言葉によって私たちは養われ、立て上げられ、そして御言葉をベースにして歩んでいく必要はあります。そしてその中に私たちは預言者、また使徒たちが聖霊様と共に、また神様と共に歩んでいったように、私たちは今この時代に生かされるクリスチャンとして、神様から聞いて歩んでいく、そして神様が語られと言われたことを語っていく、しなさいと言われたことを行っていく、そういうクリスチャンとして立てられていく必要がある、そのように感じます。私たちが真の教会として立っていこうとするということは、キリストの花嫁として整えられていくということです。そしてそこから外れた教会に対して、聖書は黙示録の中で大陰符というふうにこう書いているわけです。主と違うものにより頼んで歩んでいく、そこに神様の裁きが下る、それは教会であっても例外ではない、むしろ教会にこそ神様はこう厳しい尺度で測られるっていうことが黙示録を見ていくとよくわかります。暑いのでもなく冷たいのでもなく、あなたたちは生ぬるいというふうに警告されている。それと同じような警告がこのアモス書の中で多く出てくるわけです。私はヤコブの誇りを忌み嫌い、その宮殿を憎むと8節の中にあります。ヤコブというものは、この言葉はもともと押しのけるものっていう、そういう意味合いがある言葉です。私たちがもし信仰生活の中から神様を押しのけてしまって、自分の誇り、自分の神学的知識を誇りとして神様が聞かずにもし歩んでいくのであれば、それは神様が憎まれることである。私たちは神様の愛のうちにとどまり、神様の愛のうちに聞き教えられ、そして従っていく、その時に信仰の実践が伴っていくっていうことを知る必要があります。私たちはもちろん聖書を読む必要があるし、学ぶ必要があります。しかしそこで得られる知識が神様以上になってはいけない、そのことを私たちはしっかりとこの警告の、多く書かれているアモス書のこの6章の中から読み取っていく必要があります。私は大丈夫、この人たちはダメだった、そういう読み方ではなく、私たちの中にもしそのような神様以外のものが中心になってしまっているものがあったら、神様どうぞ私たちを今整えてください、私たちの間違いを示してください、こういうへりくだった思いを持って日々主と共に、教会生活を送っていきたい、そのように心から願います。アメン。それでは最後にお祈りいたします。恵み深い天の父の神様、皆あがめて心から感謝いたします。主よ、あなたが私たちの中に今間違った思いがあるかないかを吟味する、そのような思いを与えてください。私たちは自分の物差しで照らし合わせて、それで自己満足してしまう、そのことに終始することがないように、常に神様、あなたからの御声を聞き、そして従っていくことができるように、御言葉を知っているだけではなく生かして実践していくことができるように、どうか私たちの信仰の歩みをより生きたものとしてあなたの前に保ち続けることができるように、どうぞ主を助けてください。 私たちは自分の都合で教会形成をしてしまうことがないように、また教会生活を自分の都合のみを優先して行ってしまうことがないように、私たちの弱さを主よあなたの身元に置きます。そしてあなたの力が私たちを覆うことを心から願います。どうか私たちの思いをはるかに超えて、私たちに働き、そして私たちを作り変えることができるお方に心から期待し感謝して、愛する主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは今日一日の皆様の祝福を心からお祈りいたします。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。